ねえねえにおちゃん。
なに、かいわれくん。
ちょっとお腹が減ってきましたね。
ああ、減ってきたね。
さっき中華の出前頼んだんだけれども、そろそろ来ると思うんだけどな。
あ、いいね。
楽しみだな。
うん。早く食べたーい。
ピンポーン。
あ、来た来た。来た
かな？はーい。
ライライ、電脳タイガー飯店、ご注文いただき、ありがとうございます。あのここあれですかね、心体さんのお宅ですかね。
はい。
あ、ありがとうございます。電脳タイガー飯店の足湯と申します。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。
ちょっと笑っちゃう。
注文いただきましてありがとうございます。あのうちのね、あのカニピラフチャーハンめちゃくちゃうまいんで、ぜひ二人に食べてほしくて届けに来ました。
はい、はい。
電脳タイガー飯店ご存知ですか？
いや、なんか美味しい中華屋さんと聞いていますけど、
はい、ありがとうございます。実はここだけの話なんですけど、
はい、
ただの中華料理屋じゃないんですよ。世界征服を目指している中華料理屋なんですよ。めちゃくちゃ恥ずかしくなってきました。
はい、ということで今回は足湯さんをゲストにお迎えしております。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。参加できてめちゃくちゃ嬉しいです。もう、はい、いつも聞いてるんで心からだ。はい、
よろしくお願いします。
じゃあまずは先ほど言っていた電脳タイガー飯店のちょっと説明をしながら自己紹介をしてもらいましょうか。はい、
そうですね、ポッドキャスト番組電脳タイガー飯店という番組をやっておりまして、多分これ一回言っただけだと何のことやらわからないと思うんですけど、世界征服系のテクノロジーポッドキャスト番組をしております。で、僕あの、はい、たぬき界のジャスティン・ビーバーということで、足湯という名前になっておりまして、でもう一人ですね、水吉さんという方と二人で番組をやっておりまして、多分ね、いろいろこう無数にあるポッドキャストの中でも多分世界征服を歌ってるポッドキャストってないと思いますね。
ないね。
鷹の爪団のポッドキャストあったんですけど、あれは世界征服意外と歌ってなかったんで、ポッドキャストでブルーオーシャンですね。
いや
で、あの毎回世界征服を目指していくっていうことで、テクノロジー×、まあ、例えば睡眠とか、まあ、占いとか、まあ、いろいろなテーマを掛け算していって、どうやって世界征服していくかみたいなところを目指していく番組をやっております。
いや本当これ面白いんでおすすめです。
おすすめです。
ありがとうございます。
そんな視点から世界征服考えるんだって思う。
そう、一応コンセプトは本当に中華料理屋を僕と水吉さんが営んでいて、でボスがいるんですよね、電脳タイガー様っていう。この黒幕みたいな人が世界征服を、まあ、計画してて、で毎回毎回僕ら手下にその情報収集をしてきなさいという指令を出してくれてるっていう。はい、で今日は心体さんにお邪魔させていただいて、
はい、
あのお題はいいですので、ちょっと一緒に世界征服のネタを考えてほしいなと思ってるんですよ。
いや、そうなんですよ。今回、心体×世界征服ということで。
はい。
助けてください、もう。
ちょっと一生懸命世界征服について考えてきましたわ。
ありがとうございます。
初めてだわ。
こんなに考えたことなかったな。
なんか、ニオちゃんの考えがすごい一番気になるな。
楽しみだって、かいわれさんがあれですよね、心のパートというかメンタルヘルスとか。
そう、ね、俺は社会心理学を使って、まあ、世界征服に役立ちそうなことを調べてきました。で一方、にお、うん、ちゃんは食について、はい、まあ、世界征服について調べてくれていると思うので、
それぞれ、はい、
話していきたいなと思っています。
はい、
いや、このめちゃくちゃ抽象的な、なんていうんですかね、世界中のあらゆる人に響く要素じゃないですか、心と食って。だからめちゃくちゃ世界征服のポテンシャルあると思うんで、ちょっと一緒に、はい、案を出し合って最後これでやるぜみたいなのができればいいなと思ってます。
はい、はい、じゃあよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
ではまずは心パートをいきましょうか。
はい、
よし
よし、じゃあちょっと俺から話してみるね。 とりあえず。
はい。なんかじゃあ、そういう世界で征服できそうなものを、じゃあ。
俺が参考にしたのは、影響力の武器実践編です。
お
ー。はいはいはい、はい。
社会心理学パートでは、影響力の武器という本を元に紹介してたんだけれども、うん、今回実践編というものを使って紹介していきたいと思います。
はい。
この実践編には、社会心理学的なトピックが60個載ってて。
うん、
すげえ。そんな、アプローチがいろいろ。
そう、コラム集みたいな感じなんだけれども、そっからなんか、はい、あ、これ世界征服に良さそうっていうのをちょっとピックアップしてきました。
大衆心理は世界征服の第一歩ですからね。
はい。
なんだろう。
ということで、5つなんか使えそうだなっていうのがあったので、
うんうん、
紹介してみますね。
お願いします。
まず1個目が、広告をどうやって出すかっていう、問題なんですけれども、
はい、
やっぱ世界征服をする上で電脳タイガー反転みたいな組織がどういうふうに人々の心にすり滑り込んでいくか
はいはい、はい、
っていうのを考えた上で、はい、ま
あ、
広告をどうやって出すかなっていうのがあったんですよね。で、特にウェブ、最近ウェブ広告をすごくよく見るじゃないですか。
多いね。
アプリとかやってても急に広告をここがバーンと出てきたり、
勝手に出てきますね。
そういうのがあったりして、どういうふうに、そしてどれくらいこのウェブ広告を載せることによって好感度が上がるかというのをちょっと話してみたいと思います。
うわ、これはちょっとぜひお願いしたいですね。はい。
一個実験結果があって、
うん、
参加者にオンライン記事を読ませます。
うんうん。
で、画面の上部にバナー広告を表示させます。
バナー広告、はい。
で、この広告は5秒ごとにパッパって切り替わるものらしいんですけれども、
はい、
その中にカメラの広告が入っているようです。
ほう。
で、参加者に2種類のカメラのうち、どちらが広告に出てたものかっていうのを尋ねるんですね。
へぇ、はいはいはい。
で、そうすると正解率は約 50% だったそうです。
うん、
これってつまり適当に答えてるってことだよね。
ああ、なるほど。
なんかどっちのカメラがあったかっていうのは全く印象に残っていないという状況なんだけれども、
うんうん、
でも、そのカメラのうちどっちがいいと思いますかって聞いたら、広告に出てたカメラの方が好感度が高かったみたいなんですね。
へ
え。つまり無意識のうちに見てると好感度が上がっちゃうらしいです。
無意識のうちに見てると好感度が上がる。
で、さらに広告の表示回数が5回の時と20回の時で比べてみてるんだけれども、
うん、
20回の時の方が好感度が高かったようです。
ああ、やっぱりじゃあ、意識させることなく何回も見せるっていうことが、感じなんすか？
そう。だから画面の端っことかに、
はいはいはい。
ちょろっと広告置いとくといいみたいですね。
あ、
逆にさっき言ったアプリにバーンと広告が出てきて罰を押さなきゃいけないみたいなのは、逆に好感度が下がっちゃうみたいな結果もあるようです。
あ、
うざったくなっちゃってね。
それってなんか接触回数で異性に好感を抱くかどうかみたいなのにも結構近いんですかね。
そうだね。あの、
好意のスイッチ、
そうそうそう、行為のスイッチの時にも話したんだけれども、
うん、
やっぱ見る回数が多い方が好感度を持ちやすい。
あ、
みたいですね。
いや、もう早速使えそうですね。まあ、要はサブリミナルのちょっとさりげにする感じですよね、こう。なんかそうだな。
なんか割と使われそうだよね。
うん。
意識外に。
なんか縦読みしたら電脳、あ、でも気づいてもらわないといけないから、電脳タイガー反転っていう文字をどっかしらに紛れ込ませるとか、それか虎のモチーフを、そうですね、どこかに
刻
むみたいなことですよね。
あ、っていうのが1個目です。
いいですね。
面白い。
2個目、
うん、
また好感度を上げるためになんだけれども、
はい、
想像しやすいと好感度がアップするようです。 これも実験結果をちょっと紹介していきますね。
うん。
3箇所に、車の広告を見せます。
はい。
で、どういう広告かっていうと、BMW かベンツか、BMW を選ぶ理由はたくさん挙げられます。あなたは10個挙げられますかっていう広告。と、もう一つ。
はい。
最初の文面は同じで、あなたは一つ理由を挙げられますかっていう広告にしました。
うん
うん、で、まあ、この車たちいつか買うとしたらどっち買いたいですかみたいな感じのことを聞いたとき、10個挙げさせられた方の BMW に関する、うん、好感度が低かったようです。
いやー、それは、うん。
だから想像したときに10個も挙げらんねえなーってなって、この理由を考えるのが、優しいか難しいかが好感度の判断基準になるみたいです。
うん、なるほど。
理由を挙げる、まあ、10個精神的ハードル超高いですからね。うん。
そう。だから、例えば、
うん、
世界征服のいいところを1個だけ挙げてくれないみたいな感じのことを言うと、
はい、
世界征服いいところ1個あるなーっていうので想像しやすいで好感度上がっちゃうとか、
これはあんまり意識させていない相手にちょっと質問させることで考えさせるっていうこともあるっていうことですか、うん、
そうそうそうそう、
確かになんかみんな世界征服って好きなはずなんですよ、特に男子はちっちゃい頃絶対世界征服を夢見てたじゃないですか。
はいはいはい、はい。
でも大人になって正直口に出すのも恥ずかしいってなってると思うんですよ。っていうかまあ日常にないじゃないですか。
確かに。
そう。世界征服どう思いますかって聞くのめっちゃ新しいっすね。それがなんか面白いな。広告でちょっとちらつかせるみたいな。
いやこれ俺も結構。
うん、
使われた経験があって、うん、世界征服じゃないんだけれども、はい、なんかセールスとかでこう商品の説明を受けてるときに、
はい、
なんかこれを持ってるとどんないいことがありますかみたいな感じのことを聞かれることがあって、
想像させるっていう、
そうそうそうそう、で想像、
いい、
まあ、大体は簡単にできるものじゃん、うん、メリットがバンと出てるものだから、うん、で好感度が上がっちゃうっていうのを何度も受けたなっていうのが記憶にあります。
逆に僕も日中は営業として働いてるセールスタヌキなんですけど、
うんうん、
やりますやります。そう、意外となんか効果ありますよね、相手に、
うんうんうんうん、
相手の言葉で言ってもらうとか考えてもらうって、うん、そっからこう想像で膨らんでいってどんどんどんどんなんか考え出してくれたりとかするんで、人によっては。
だから想像させるプラス想像しやすいっていうのが好感度を上げるためにいいかなって思いました。
だってもう今僕世界征服どう思いますかってかいわれさんに言われてまためっちゃ好きになってますもん、世界征服。面白いな。
よし、じゃあ3つ目いきますね。
はい
はい。
これはメッセージを伝えるときに、言い切りがいいのか問いかけがいいのかっていう問題を考えたものなんですけれども、
問いかけ、はい、
これも実験結果で、例えばペンの広告があったとして、これあなたにぴったりのペンですっていうふうに言い切る広告と、これあなたのペンにぴったりでしょうかみたいな感じの問いかけの広告2つ見せたみたいなんですね。
はい。
この結果、その対象に興味関心が低い場合は問いかけ、興味関心がある場合は言い切りが有効だったようです。
言い切ってくれた方がいい。
興味関心がない場合は、まあ問いかけて、さっきみたいに想像させるっていうのが多分良い。
ああ、そういうことか。うん。
で、興味関心がもうある場合は相手に言い切ってくれた方が好感度が高い。っていうものらしいですね。
自分もそう思ってましたみたいな感じか。
そうそうそう
そう。共感を生むというか、
まあ現状では多分、うん、みんなそこまで世界征服について 興味関心は薄いと思うんですね。
そうですね。
その足湯さんみたいに普段から世界征服とか考えてるわけじゃないので、
コミットしてるんで、はい、コミットしてますんで、
だからそういう人に対しては世界征服って意外とありじゃないですかみたいな感じに問いかけをするとか
いいですね。なんか駅広告とかでありそうっすね
で、例えばそれが広まって世界征服にみんなが関心を持つようになった場合は、うん、いやもう世界征服しかありませんねって
言い切る。あ、なるほどなるほど。だからフェーズによって変えれるってことですよね。
うん、訴え
方を、
ね、
へえ、
面白い。
確かに今フェーズ2の人とかも最近ちょっと増えてきてるんですよ。
タイガーハンテン聞いてる人はね、
はい、社員になっていただいてる方もいるので、そういう方には声高に言っていきたいんですけど、でもそういうフェーズを分けて動いていくっていうのはいいっすね。確かに。はあ。
これなんか面白いのが、例えばトゥードゥーリストとかも問いかけの文章にするといいみたいです。
うん、あれタスクを？
つまり今日は仕事をしますかみたいな感じの問いかけにすると、そのリストの達成率が多くなる傾向があるらしいです。
自分に、それはなんか自分に対しても効果があるんや、
う
ん、
そう、そうそうそう、
確かになんか内省する時間っていうか、自分で反省したりとか、なんかそういうことをすることでなんかこう意識芽生えてくるみたいなのは、やっぱさっきとかなり近い重要なポイントっすね。なんか、
うん、ということで言い切りと問いかけはこんな感じです。
じゃあおもろいな。うん、
次、
はい、
4番目、
はい、
まあ、世界征服と恐怖ってちょっと関係すると思うんですけれども、うん、
あ、来た、恐怖政治来た。まだまだ電脳タイガー飯店でも恐怖での世界征服まだ言ってないんで、ちょっとこれ聞きたいな。
うん、これね、恐怖を煽るだけでは効果がないみたいです、うん、
あ、そうなんだ。へえ。
はい。で、人は恐怖を感じると、うん、その恐怖から逃げるための対策を探すみたいです。
うん、
で、もしも対策が見つからないと、もともとの情報を遮断するみたいですね。
うん、ああ、そっか。まあ、なんか、閉ざしてしまう。うん。
例えば、うん、俺よく思うのは、タバコのパッケージとか、
うん、
結構えぐいこと書かれてない
。
タバコを吸う人は肺がんになる確率が普通より高いですみたいな感じのこと。あのパッケージってそんなに意味ないんじゃないかなと思ってて、恐怖を煽ってるだけなんだよね。で、恐怖を煽ってその対策が特に書いてないので、結果どうなると思いますか？
見ない。
その恐怖をどうしたら和らげられるだろうって考え、
はいはい、
まさに手元に和らげられるものがあるわけじゃないですか。
はい、
タバコっていう、
うん、
吸えばいい。
で、吸ってすっきりするみたいなことが起きてんじゃないかなって思うんですよね。
なるほど。まあ、考えて、もう考えるフェーズは通り越してるかもしれないですよね。なるほどな。
だからもしも恐怖を使うとすれば、恐怖を煽るとともに具体的な解決策を提示すると、まあ、その対策に飛びついちゃいます。
だからこうなりたくなければこうっていうことなんですかね、回避策というか。はあ。
だから例えば
面白いな。うん、
環境問題、人口減少を考えると将来日本が滅亡することは日を見るよりも明らかです。それを防ぐためには世界征服しかありません、うん、みたいなメッセージとか。
いいですね。なんかすごくスマートな落とし方ができますね。
そう、恐怖を煽るだけではなく、その対策を示すというのがとても重要みたいですね、うん、
なんか実はその第三の敵みたいなの、仮想敵を作ることでこっちに寄せてくるっていうことも今後ちょっと考えていきたかったんですよ。
あ、確かにそういうストーリーはありますよね、
うん、
宇宙人がやってきて世界が団結するとなんかよくあるじゃないですか。
うんうん、あるあるある。
だからそう、そっちよりそっちが嫌だよね、だったら こういう世界あるよがいいっすよね。
うんうんうん、
あ、いいな、これ。
そういう感じで恐怖についてはこんな感じです。
なるほど。
いや、これはちょっと次のネタに使えそうだな。
じゃあ最後。
はい。
ちょっと視点を変えて、はい、世界征服した後、世界征服状態をどう維持するかというのをちょっと考えてみたいんですけれども、
はい。
一個実験結果があって、
うん。
ハロウィンでトリックオアトリートとやってきた子供たちに、
うん、
カゴに入っているお菓子を一個だけ持ってっていいよっていうふうに言って、先に部屋を去るですね。で、子供がどんだけお菓子を取るかっていうのを他の部屋からこっそり観察するっていうことを行ったみたいなんですね。
ああ、一個だけと。はい。
そう。そうすると、うん、34% の子供がお菓子を2個以上取っていったろそうです。
あ、結構多いっすね。
そう、
うん。
で、ここでちょっと実験条件を変えて、
うん、
カゴの後ろに大きな鏡を置いて、お菓子を取るときに子供の姿が必ず映るようにしたんですね。
え、自分の姿が見えるってことですか？
そうそうそう。そうすると、お菓子を2個以上取っていった子供は 9% だったみたいです。つまり鏡によって自分の姿を見せることによって、社会的に望ましい行動を取らせやすくできるんですね。
へ
ー。これはもう監視カメラよりも鏡は安価ですし、
確かに。
すごくお手軽ですよね。だから至るところに鏡を設置すれば、
うん、
割と秩序が保たれるのではという感じですね。
なんか一回自分の中で問いかけるんですかね、その行為をしようとした時に。なんかパッと映るじゃないですか、自分が。
うんうんうん、
っていうことなのかな。でも、うん、でそこで、あ、ちょっとこんなことしちゃダメだみたいな。
うんうんうん、それと似たようなもので、
うんうん、
名札をつけさせるとかも結構効果があるみたいですね。
それは何か意識させるっていうことですか？
うん、やっぱ自分のことを他人から見られてるっていう意識が大事みたいで、
うん、
他にも壁に目の絵を飾る、目ん玉の絵を飾るだけでも結構効果が出たりするみたいです。
ロード・オブ・ザ・リングでありませんでした、なんか。サウロンでしたっけ、なんか。
あったっけ、
目が監視してるみたいな。
あ、あったあったあった。
なんか電脳感があってめっちゃいいっすね。
という感じで、どんな感じで維持するのかというものです。
結構鏡のなんか心理的な影響っていろいろありますもんね、
うん、
多分なんか、
うんうんうん
うん、なんかスーパーとかで並んでて、なんかこうすげえ長蛇の列でなってたらイライラするけど、うんうん、鏡があったらなんかそれをつい見て収まるとか。
いや、そうなんだよね。コンビニとかを見ても結構鏡ってあるけど、
意外と多いっすよね。
あれなんか広く見せるためなのかなって思ってたんだけど、もしかしたらこっちの意味もあるのかなってちょっと思いましたね。
いや、面白いな。鏡かけるテクノロジーで、うん、なんか一ネタできそうっすね、世界征服、
うんうん、いけるかも。
なんかもう地球の横にめっちゃでかい鏡を持ってきて、地球2個に見立ててるみたいな。
作るの大変やな。
そっちに移住させるみたいな。あ、作るの大変ですね。なんかそうですね、宇宙規模で影響きそうです。
はい、ということで社会心理学×世界征服でした。
面白いな。めっちゃ面白いですね。なんか
社会、あ、世界征服視点でこの本読んでみると結構面白いなって思った。
その観点で、世界征服の観点でこう調べるの、どんな気持ちでした？楽しかったですか？
楽しかったですよ。
あ、ありがとうございます。
これ使えそうだなみたいな感じのことを考えながら今のをピックアップしてきました。
どんどんかいわれさんを世界征服の脳にチューニングしていくっていう。へえ、面白いな。なんかそう、僕もメンタルヘルスとか、うん、心関係で、テックを絡めてなんかできそうかなみたいな調べてたら、やっぱいっぱいありましたね。 なんか。
あ、本当に。じゃあ、ちょっと足湯さんの話を聞きたいですね。うん、
次回に続く。